レミアム京都。
はい、木曜日恒例のゲストコーナーがやってまいりました。本日から12週間にわたって、このお時間は丹後酒蔵ツーリズム運営委員会の提供でお届けしたいと思います。本日のゲストは5月27日28日に行われます丹後天守祭りから福知山東和酒造の今川淳さんと飯田遥さんをお迎えいたしました。二人どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
お二人はご夫婦なんですが、なぜ今川さん名字が違うんですか。
当時名の登録の関係で旧姓を使ってます。
はい、あ、じゃ あの芸名、
芸名ってペンネームみたいな。
ペンネームです、はい、じゃあペンネーム今川淳さんで今日よろしくお願いしたいと思います。はい、それではあの簡単に、ね、ちょっとオクラの紹介を、お二人から、順番でもお一人でも結構です。ちょっとお話しいただけますか。まず今年で300年なんですよね。
はい、創業が1717年、享保年間です。私で11代目です。
11代目、はい、はい。飯田さんは、いつからいつご結婚されてこの道には。
酒造り自体はもう8年ぐらいになるんですよ。結婚してから5年目ですね。
はい、
でこちらで作って4年目になりますか。
はい、ちょっと興味深いキーワードね。私は知ってるんで興味深いキーワードなんですけど、こちらで作っての、そのこちら以外っていうのは実は、
私の実家の方も酒蔵をやってまして、そちらの方で4年ぐらい酒造りやってました。
はい、でご結婚なされてこちらの東和さんで、今だからもうダブルでお作りになってるわけですね、お二人で。
そうですね。
はい、今今年の仕込みはどうですか。どれぐらいの石高量を作られる。まだ途中だと思うんですが。
石数は100石ぐらいです。100石
ぐらい、
はい
はい。でも私が6年ぐらい前に初めて お邪魔した時からはやっぱりだいぶ増えましたよね。ちょっと増えて
6年前からだと倍は
増えてると思います。倍ぐらいになってますね。 4,50 石って確かおっしゃって。そうですよね。はいはい、で今年は本当、この舞鶴含めて雪が大変たくさん降りましたよね。ご苦労はあったんじゃないかと思うんですけど、どうでした。
雪自体は雪かきぐらいしか苦労がなかったんですけど、はいはい、
お二人の蔵がある東和酒造さんのある、いわゆる福知山を抜けて、旧国道9号線で、もっとさらに言うと、大昔の山陰街道の、なんていうんですかね、本通りに面したところに蔵があるんですね。山陰街道沿いなんですね。まあ、
宿場町のつながりで、はい、宿場抜けたところに酒蔵があるんですけど、
はい、ですから雪深いですよね。
深くはないですか。ないとは思うんですけど、はい、
じゃあ今年の冬はやっぱりあれなんですよね。去年の夏の秋口の台風と、それからやっぱりまあ雪今年は多かったということで、うん、米の質上がりはどうだったんですか。
米は今年は蔵人泣かせでしたね。
蔵人泣かせ、はい、これどういう形で蔵人泣かせなんでしょう。
とにかく硬いです。
米が硬い、
はい、ということは水を吸わないので、なかなか麹作りに難儀しました。はい、
これ下手すると割れちゃうわけですか。
割れるとは違いますね。
違う、もう硬い、とにかく吸水性が悪い。
そうですね、
はい、悪いってことなんですね。でこれはどうなんですか。一般にはその吸水というのもあまりおなじみがないんですけども、単純に言うと普通ご家庭で食べれるご飯を水につけて炊くようなことが、千枚親戚という工程で酒造りにありますよね。はあ、あの工程でやっぱり時間吸わないってことは、もう時間もかけても吸わないってことなんですか。
そうですね、あんまり、うん、普通比例して、はい、吸っていくんですけど、はい、それがあんまり秒数を変えても、うん、同じだったり吸い切らなかったり、うん、っていうことが結構ありましたね。
は
い、
これ初歩的な目線なんですけど、吸わないとこれはどういう苦労がついてもあるんですかね。
まあ、麹菌というのは水分のあるところに伸びていくの であ
まりつかない、まあ、
そうですね、うん、はぜ込みが少し悪くなったり、はぜ込みよくしようと思ったらその分水を頑張って吸わせていかないといけないので、うんまあ、それは去年と同じ感覚でやってはダメだっていう。
でそれをやっぱり少し長めにされたり。
そうですね。
その他のこう対処方法ってのはあるんですか。
水吸わせる以外はちょっと思いつかないですね。
思いつかない。でも今年はもう 何を語っても一番最初も最後もその吸わせることにご苦労なされたということで、
あと少し高めに仕込んでみたりとか、ね、発酵しやすいような環境に持っていくぐらいですか。
そう、高めっていうのは、温度が高め。
そうですね、仕込み温度っていうのを決めてはいるんですけど、はい、その温度を少し高く持っていったり、高めの
環境の中 で、ね、まあ、つきやすいように
酵母が働きやすいように持っていく、
持っていく、はい、であまりこの寒い時あの給水が良ければそういうことをしなすると今度逆にたくさんなりすぎたりもするんですよね。
そうです、溶けすぎると今度はあの香りの高い酵母だと、はい、あんまり溶けすぎると働かなくなってしまうので、うん、それは普段だったら水を吸わないように持っていくのが、なるほど、吟醸とかだとそういう風に持っていくのが普通です。
じゃあ普通の都市に比べてご苦労が全く反対側にあったということ。
そうですね、う
ん、それはやっぱりあるんですか、米の今年の出来がそういう米になっちゃったっていうこと
ですね。そうですね、8月9月特に、はい、あの気温が高温だったので、はい、その時にちょうどあのそういう時期を迎えてしまうと、はい、結局稲刈りするとみんな似たような印象になってしまう。なるほ
どね。じゃあどうなんでしょうかね、その夏の終わりは、お酒作りの米作りにおいては寒い方がいいんですか。
あんまり寒いと、
寒いと今度逆ですよね。だ、うん、だから普通に暑くも寒くもなく、
普通
夏から秋に行ってくれる夏が来たら、今年じゅんさんたちは苦労せずに米作ってるんだろうなっていうふうに思ってもらっていいんですよ、ね、
そうですね、長雨とかもなく、
なく、はい、去年は思い出してみると本当に毎週末に台風来てましたもんね。
そうですね、
でやっぱり台風が来るっていうことはやっぱりあったかいわけで、うん、はい、はい、じゃあこの次のコーナーでね、またちょっと今年から新たに取り組まれた作り方があるということなんで、そのあたりのお話も聞いてみたいと思います。ここでちょっとね、一旦 CM をお聞きいただきたいと思います。
酒蔵で飲む日本酒。
マイズの池田志蔵です。
早見の若宮志蔵です。
福知山の東和志蔵です。
与謝野町の谷口志蔵です。
京丹後市大宮町の白杉志蔵です。
与謝野町の与謝娘志蔵です。
京丹後市久美浜町の熊野志蔵です。
木下志蔵の木下でございます。天守祭りお待ちしております。
会場は八つの酒蔵です。5月27-28日は丹後天守祭り。
では番組への協賛を募集しています。協賛いただきますと番組内で企業や団体の CM を放送することができます。料金は税別月1万円から。詳しくは電話 0773-770-0120 0773-770-0120 まで。 FM 舞鶴は地域の情報を発信するコミュニティ FM 放送です。
さあ、本日は5月27-28日に開催されます丹後天守祭りから参加蔵の一つ福知山の東和酒造さん、飯田さんと、それから今川さん、これが芸名ペンネームだったということをねちょっとお聞きしたり、今年の夏はね、去年の夏がちょっと暑かったために今年のお酒作りは非常に、水を吸いにくいお米だって、苦労して頑張って作ってましたということをお聞きしました。さてここからはですね、お二人に何でも今年ちょっと新たな作り方をこう挑戦されて始められたというのを聞きましたが、どういう作り方ですか。
ヤマハイの純米吟醸を酵母無添加で仕込みました。
はい、要するに無添加ということは、室で、酵母をかけるんじゃなくて、要するに蔵についた蔵付き酵母をおろすという、
そうですね、
はい、要するに自然酵母、自然仕込みとも言われる。
そうですね、
はい、このそのいわゆる山灰とか蔵付き酵母を使った作りっていうのは大昔は当たり前だったと。
そうですね、
でも最近は少ないんですよね。
そうですね、はい、まあ水とかもいろいろ直転で硝酸カリウムとか使ったりする場合もあるんで、はいはい、そういうのも一切なし で、
なしで、
うちはあの井戸水 の、 あの、はい、ポテンシャルというのを見てみたくて、
はいはい、
それで自分の水からどんな風に、うん、あの酒ができていくのかなっていうのに、うん、あのフューチャーして作ってみました。
はいはい、これ一般論で結構なんですが、この山灰仕込みっていう作り方の特徴はどういうことになりますか。その、まあ芳醇で元気のいい酵母を使うわけですから。
そうですね、はい、まあ、酵母は使あの添加してないの で、まあ、
添加してないんで自然界にいる、
湧くか湧かないか、ね、みたいなのはあるんですけど、はい、
今のところどうですか。
もう絞りました。
もう絞りました。はい。はい、あの出来上がりは飯田さんどうでしたか。
そうですね。山ハイとしてはちょっと軽めの味わいですけど、
はい、
ちょっと先日行ったイベントでは結構評判も良くて、
良くて、
ちょっと商品化して、まあ、さらに様子を見るっていう感じになる。
今年はタンク1本ぐらいですか。
そうですね、タンク1本しかやらないので、
ですよね。じゃあもう基本的には早い者勝ち、売り切れごめんという形になりますよね。
はい、
はい、じゃあ天守祭りまで残ってて嬉しいのかどうなのかあれなんですけど、
いやその時期に商品化するので、はい、
あ、そうかそうか、じゃあ5月に出されるわけで、
いや、さあ、そうですね、
3月
の終わりぐらい
に出ると思います。じゃあ鳥羽さん独自でやれる蔵のお祭りあたりには買っていただいて、
ね、まあ、新しいあの六冠シリーズっていう純米酒ブランドを展開してるんですけど、はい、その新シリーズとして出すので、
六冠の大冠で、
そうです。
その下は何ていう名前になるんですか。
青という名前になります。はい、水にフューチャーしているので、はい、
あ、はい、青、青い時とかっていう
どうなんでしょう、ね、私の中のイメージとしては、
はい、
あの壁という字なんです。
あ、壁、あの青いですよね、はい、紺碧の壁ですよね、はいはい、
でもひらがなです。
あ、六冠青というひらがなのお名前で、はい、これは企画は純米ですか。
純米吟醸です。
純米吟醸の企画でお出しになると、
はい、
じゃあお値段はいくらぐらいになるんですか。
そこがねまだ不確かなところでして、
はい、皆さん、はい、あの非常にねこういうねタイミングで出ていただいてね、うん、あの値段が決まる前の商品の話ってあんまりないんですけど、
そうですね、
はい、だからそれほどやっぱり新しい試みで、
はい、
まあ、水への思いを込めて、まあ、青っていうお名前を付けになったこととか、
はい、
あと、まあ、先ほどおっしゃいました私も見せていただいたあの例の井戸水ですよね。
そうです。
一時期枯れたんだけど復活したと、
ね、
奇跡の井戸水と私は勝手に呼んでるんですけど、
はい、いや私の中ではあの井戸水のおかげで今があるというふうに思ってますので、
はいはいはい、
今までずっと、まあ、香りに注目したり、うん、米に注目したりいろいろして、うん、今回は水に着目してみようじゃないかみたいな。
なるほどね、はい、飯田さん、あの長野でもねあのお酒造りを実家の方でされてたということで、
はい、
こうどうですかね、福知山と長野の一番、まあ、小さな点はいっぱい違うと思うんですけど、一番の違いっていうと環境、お酒造りの環境的に言うとどの辺が違うんですかね。まあ、両方やっぱり逆に言うと似てるんですけど、お酒造りができるっていうことは
水の質が違うのは、まあ、
はい、
土地の問題なんで置いときますけど、
はい、
気候がやっぱり全然違って、
はい、全然違う、はい、
長野の方だとここより5度以上低いです
ね。そうですね、もう雪の質も違いますもんね、降ってくる雪もね、はい、サラサラとべちょべちょでね、はい、
作り方としては長野の方はお酒温める方向に持っていくんですけど、うん、こっちは逆に冷ます方向に持っていかないといけないので、
はい、
まあ手間が増えてます。
手間が増えてる、というと今年は寒かったということはちょっと長野に近かった作りができたのかな。でもなかったですか。そこまで寒くはなかった、
うん、そこまで寒いというわけではないので、
私の住んでる宮津でもその先週の大雪の11、12かな、あの時がマイナス7まで久々に行った寒暖計見たんですが、東和さん、雪深い旧山陰街道の近くはどうですかね。ざっとどれぐらいまで今年行きました。
蔵内で言えば3度ぐらいですね。
マイナス3。あ、蔵内がプラス3。
はい、
あ、
それぐらい。外部の気温までは見てない。
見てない。作る環境は、外部よりも、まあ、少し暖かい中でプラス3ぐらいでされているということだったんですね。はい、もういつお邪魔してもね、米を洗ってる時のあの何とも言えない寒そうな顔がね印象に残ってるお二人なんですけども、はい。さあ、本日はね5月27日28日に、開催されます丹後天守祭りから福知山の東和酒造、飯田さんと今川さんのご夫妻にお越しいただいています。これまでね今年の冬は本当にこうお酒を作るのに苦労しましたよっていう、お話をお聞きしながら、まあ、あのそれを乗り越えてね美味しいお酒を作って皆さん待ってますよってことなんですが、先ほど番組の冒頭にお知らせしました3月のお祭りとこの5月の天守祭りの違いを一言で言うとどんな形、対象が違うんですかね。
そうですね、3月は家族向けに来ていただく、5月はお酒が好きな方にいろんなお酒を試してもらうっていうのが主眼にあります。
はい、はい、今年は天守祭りが8蔵なんですが、去年の評判を聞いてると一番こう試飲の数が多かったのが東和さん。
いや 結構全種類飲めるように試飲の数だけは、はい、頑張って一番になれるように、はいはい、多く用意しています、
はい、だからね皆さんねあの簡単にこう、まあ、言い出しっぺの一人から言うとこのお祭りの魅力っていうのはねやっぱりあのその酒ができたところでその環境でそれを作ってる人のお話をあわよくばその人にお酒をしてもらいながらそのお酒が飲めるっていうのはね一つやっぱり蔵人さん作る側とあの飲み手のね触れ合いだと思ってるんでねその辺ね楽しんでいただきたいですよね。
そうですね、まあ、いろんな飲み方を提案しているので、まあ、それ飲んでいただいて自分の好みを見つけていただくっていう良い機会になればなと思ってます。
はい、じゃあここで、飯田さんの手元を見ますと今ちょっとお酒を1本持ってきていただいたようなんですがこれは皆様にプレゼントでよろしいんでしょうか。
はい、
はい、じゃあちょっとこの、いただくお酒の、ご紹介をしていただけますか。
今日お持ちしたのは福地三万二千石という銘柄の純米酒をお持ちしてます。
はい、
辛口淡麗のお酒になってます。
はい、キリッと、
はい
はいはい、ではこのお酒はね、本日から、3月1日応募締め切りで、宛先、ファックスは0773770124 0773770124 それから E メールでも、お申し込みいただけます。 fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、プレミアム京都丹後天守祭りお酒プレゼント係と必ず書いてください。それから、今週のねこのお酒は3月1日が、申し込み締め切りになりまして、まあ、そのあたりね、3月1日が締め切りなんでぜひご注意して応募ご応募ください。お二人どうですか。最後に今日来ていただきました何か皆様にこんなとこを楽しんでほしいお祭りだけじゃなくて今年のうちのお酒はこれ注目してねっていうのまた最後に一つあったら。今お二人身を合わせて考えられてますが
いや今年300年なので、
はい、そうですね、
300年の記念酒っていうのを、はいはい、出そうかなというふうに、はい、思ってます。
まだ出そうかななんで
いや一応酒は決まりました。
あ、そうですか、
は
い、これもし助かりなかったらスペックは銀醸とか純米
純銀なんですけど、
はい、
まあ、辛口の純銀っていうのは今までうちはずっと甘口だったので、はいはい、
うま口が多かったですよね。
そうですね、はい、そうではなくてあのキリッと辛口の純銀を原酒で出したいなというふうに思ってます、
はい、これは予定ではいつぐらいの予定ですか。またちょっとにらめっこが始まりました。今手でやり取りをされてます。はい、
5月ぐらい
で5月ぐらいで、はい、じゃあ、ちょっと一応言い出しっぺの一人としてはではこの丹後天守祭りの時にはもう
出ると思います、
ね、手に入れていただく飲んでいただくことができるということですね、はい、はい、じゃあどうも今日はお二人ありがとうございました。3月のお祭りそれから5月の丹後天守祭り、はい、皆様ぜひねあの福知山です。一番、京都に近い蔵になりますので、ね、ぜひ足を運んでください。お二人今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。